はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は8月7日日曜日です。
ねえ、暑そうですね。今日も
暑いですよ。
さっきからね、セミが鳴いたり鳴き止んだり、どうなんでしょうこれね。
あれな、私セミが鳴き止む時は、雨降る時やと思ってたんですよ。確かに雨降る前に鳴き止んだりするんですけれども、
はい、
今ここで聞いてるとなんか疲れたように泣き止んだかと思うと、
はい、
また思い出したようにミャーミャーミャーミャーで泣き出しますよね。
ミャーミャー違う、ミーンミーン。
あ、そう。
ミャーミャーとは泣かん。
あ、そう、う
ん、あのセミの鳴き声っていうのは、ミーンミーンっていうのが大体普通ですからね。
ミーンミーンミーン、ジージージーミーンジージーって。
そうそう、まあまあ確かにね、まあセミによってはね、たまにミャーミャー泣いてるやつもいるかもしれないちょっとするとセミもね、何万匹というかものすごくいてんねんから。
方言あるかもしれんね。
そうやね、
関西のセミと関東のセミと違うかもしれん。
そうそう、違うかもしれない、確かにそれはあるかもしれないけどもまあイメージとしてね、ミンミンというのが強いからね。まあまあ、だけどね、セミの声を聞くとなんか暑さというかね、こう照りつけるような日差しの中で、
油汗っていうんですかね。
油汗というかもう汗たくなってるイメージがあるのよね。
なんか毛穴からじわーっと汗が染み出てるのを想像しますね。
そうそうそうそう、ミクロの世界なそれ本当にね、そういうイメージがあるんですけどね。
そうですよね、もうほんまうるさいんですわあれ、うちテレビ聞こえないんですわ。
あ、そのぐらいうるさいの。
うるさいんです。
え、部屋に買ってんの
そうかな、いやいやいや、窓開けてるとね、うるさくて、テレビが聞こえないんで閉めるんですよ。
ああ。
そうすると暑いんですよ。
なるほどな、近くに木とかあって、セミの止まる木があったりしたら、家でもうるさいやろね。
そうかもしれない。確かに。
はい。まあ、嫌がらせをしに来てるというか。
まあまあ、一生懸命生きてるんですけどね。
た
かだか、数日しか生きれないんで、頑張って生きてるんですけどね。
多分ね、小さな頃にね、セミをいじめたりしたんちゃいますか。
いじめてないよ、大丈夫
大丈夫
大丈夫よ、
まあまあその恨みを買ってるかもわかりませんけどね。
ダンゴムシはいじめたけどセミはいじめてない。
あ、ほらダンゴムシの生まれ変わりかもしれない。
あー、いやいやわーごめんねダンゴムシ。
はい、まあまあそんなんで今日もお送りしていきますけども、
はい、
さあ8月ということで、
はい、
ね、カレンダーが新しくなってます。
はい、いかがでしょうか。可愛いでしょ。
ねえ、これカレンダー何してるんですか。
これはね、
タクシー止めてるんですか
そうか、そう見えるか、何言ってますの。ラジオ体操ですやん。
あ、ラジオ体操ね、また僕ラッパーがタクシー止めて今これから乗り込もうとしてるんかな思ってました
こんなおかっぱ頭の子がね、つっかけばきでね、首から札か下げてね、ラジオ、ラジオちゃんはあのタクシー止めますか。
あるかもわかんないですよ、世間広いねんから。
まあ ね、あ、そうか、首から下げてんのはあのお財布。
そうそうそうそう、
なんでやねんってこれはね、首から下げてんのはね、ラジオ体操行った証明のスタンプカードです。
スタンプカードね、それを持って行って、で終わったら押してもらうという、
そうそうそうそう、私の夏の思い出のラジオ体操です。
あの後ろにあるラジオあるじゃないですか。
はい、
あれもラジオの形ってなんかこうありますよね。
レトロな感じします。
レトロな感じしますよね。
昔こんなんです、トランジスターラジオとか言ってませんでした。
ああ言いましたよね、まあまあ、せやけどね、このラジオ体操、朝からみんな楽しみに行ってる子、また眠いのになんで行かなあかんねんって思ってる子、まあそんなんがいっぱいいる中でね、毎朝毎朝やってましたよね。
私は後者でしたね。もうなんで行かなあかんねんと思いながら寝ときたいのにって。
ああ、僕はこの前者でも後者でもなく、あることすら知らなかったっていう人ですからね。
なるほどね。
はい。
うん、
まあそれ、今回のカレンダーね、僕が気に入ったのは、あの左の下にある夏っていうのが。
そこですか。
うん、
イラストは、漢字だけやんそれ
っていうかね、これ、夏って書かな分かってもらわれへんねやろなって思って書いたんかなって思ったんですよ。
君だけや
まあまあ、せやけどね、夏って入れたのは確かにちょっと斬新なデザインかなと。
そうですか、
はい、
後ろでセミミンミン泣いてるでしょ。
この木のね、細かなとこね、ミンミンと書かないとセミがいてるかどうかわからないというぐらい小さなセミが。
そう、これ書いてたらね、うちの娘がね、
はい、
ここセミ止まらせたらええんちゃうのって、その方がいいでって言うから書いたんですけども、うん、あまりに小さくて見えないんで、はい、うん、ミンミンって書いてみました。
なるほどね、うん、まあまあこういうね、見えないところにもちょっとこうこだわりというかね、
そうですよ、
細工してるんで、はい、これからイラスト見るときに楽しみですよね。
そうですよ、
うんうん、見えるか見えないか。
ちなみにね、見えないけど、うん、このあの胸にかけてる出席カードあるじゃないですか、
はい、
ポツンポツンと赤いのなんかハンコみたいなの見えると思うんですけども、はい、これ全部出席の出るっていう字になってます。
わからないのにそういう細かな。
細かいでしょ。
なるほど。
わからないのに。
綺麗ですね。
こだわりです。
それやったらこう、うん、耳の穴もちゃんと書いてくれたらよかった
の。ほんまやな、鼻の穴もね。
そうだ、この子は鼻ないよ。
ほんまやね。うん。毛穴も書けばよかったね。
そうそうそうそう。
汗も書けばよかったかしら。
まつげもないしね。
ほんまやね。
この子黒目しかないよ。
うるさいわ。
はい、まあまあそんなでね、今度、うん、あの8月のカレンダー出来上がってますんでね、はい、ぜひ皆さんまた楽しんでみてくださいね。
はい、
見た感想とか、
はい、
こんなん書いてるやんとか、そんなまたメッセージいただければね、
う
ん、
そうですね、
いいですよね。
はい、
はい、まあまあそんなところでございます、はい、さて夏ということでね、うん、先日から、
うん、
集中豪雨があちこちに起こってるという天気予報が出てます ね、
はい、
なんか台風の加減でですね、はい、こう風のこう周りがものすごくこう雲をもつれてきて、
うん、
その一点集中的に雨を降らしてるという。
なるほどね、
はい、先日テレビでやってましたけども、ま、カーテンのようにそこだけズボーンと雨降ってるんですよね、うん、
すごいな、シャワーみたいですね。
シャワーみたいね、
うん、
本当集中豪雨というのが今話題になってますけどね。
夏の夕立っていうのは確かにね、風物詩みたいにあるんですけれども、
はい、
あそこまで降らんでもええやんっていうぐらいどっしゃり降りますね。
ですね、はい、もう本当にね、溝がもう雨を流すのに追いつかない。
そうですよ、水溜まってますから ね、
床下浸水まで起こるぐらいのすごい量らしいですね。
確かに ね、
うん、僕小さな頃ですね、
はい、
まあ集中豪雨というか、まあ、夕立というか、
うん、
雨に、まあ、遊んでてね、あった時にですね、こっから雨っていうのを見たことあるんですよ。
まあ、雨と晴れの境界線ですか？
境界線。だから自転車で走っててですね、うん、いきなり、お、なんか道が濡れてきたと思って、うんうんうん、そこに入った途端にどしゃ降りやったりとかね。
うんうんうん、
で雨に追いかけられて、その境界線から出て行ったと。
うん、それ夢とちゃうの？
ほんまにほんまに。
ええー。
あのね、山で遊んでてね、うん、山から自転車で下るんですけども、はい、まあ、雨がバーっと来たんですよね。
はい、
すっごい土砂降りになってきて、うん、やばいって思った時にですね、もうそのちょっと前、うん、10メートルほど先が晴れてるんですよ。
う
ん、
あ、そうなの？
そう、
うん。
晴れてるから、うん、いや、あそこ雨降ってないって、そこへ自転車でバーっと走ってですね、
うんうんうん、
行って、で、そこで、お、抜けたと思ったら、追いかけてくるんですね。
すごい。
雲がね。
うんうんうん、
まあ、たまたまその進む方向やったんやけど。
はいはいはい。
だから、それに沿ってですね、うん、ずーっと自転車で逃げたことがあったりとかね。
この子の子面白いですね、それ。
うん、あの、降る境目っていうのをこう経験すると結構面白いですよ、う
ん。自転車で逃げられるぐらいのスピードだったんですか？それとも、驚異的なスピードで逃げたいわけですか？
違う違う。だからそれはですね、雲のスピードっていうのは一定じゃないじゃないですか。
うん、そうか、それによるのか。
そうです、そうです。
風が強い時は速いのかな。
そうですね、だからその時の状況によってね、
はい、
そうだね、毎回ね同じスピードでね、ずーっと来るんやったら、うん、そんな大変なことです。
ちょっとおちょくられてんのちゃいます？いや、ここに子供おるわ、ちょっと追っかけたろとか、いや、逃げよった、もうちょっと早くスピードなんて追っかけたろみたいな。
雷さんを上から見てるんでね。
あ、そうなの？
たまに、あの、そういうことをやってるかもしれないですね。
そうなの？ちょっとおちょくられたん？
そうそうそうそう。
なるほど。
うん、ですからね、うん、まあまあ、そういうこと、集中豪雨、かなり危険なところもあるみたいなのでね、
うん、
十分注意していただいてね。
はい、
ああ、まあ注意するってもこれしようがないみたいね。
でも私車乗ってる時にね、その雨にあったらどうしようと思うんですよ。
はいはい。
どうなんですかね、特に高速道路とか走ってたら止まりようもないじゃないですか、うん、
はい、
前見えなくても走り続けなきゃダメなわけでしょ。
まあ止まったっていいと思いますよ、その時は。
え、そうなの？だって自分止まったら後ろぶつかるやん。
いやいや、だから
え、
だからあの路肩とか広いところの、
あ、
非常駐車帯とか、
はいはいはい、
まあサービスエリアとか、
はい、
あるところを見つけて止まればいいわけで、
はい、
道の真ん中に止まれとは言うてへんやん。
そうやろ。
そんな道の真ん中に止まったらそれこそ危険ですよ。
大事故でしょ。
雨以上にね。
でもなんか雨、すごい雨降ってる時でもなんかスリップしそうで怖いじゃないですか、走ってんのも。
あ、まあまあね、うん、確かにね、うん、すごい豪雨なんでね、その辺はちょっと注意して走らないといけないですよね、
う
ん、
そうですよね、はい、うん、怖いわ、まあまあ、夏
はい、まあまあそんな怖がりの愛ちゃんですけども、
はい、
さあ夏といえば、
うん、
花火。
そうですよね、最近ポンポンポンポン夜になると音が聞こえるんですけども。
そうなんですよね、もうね、花火の音を聞くとですね、うん、もう小さな頃の思い出が。
何？
もう音を聞くと自転車で走りたくなるという。
走り回ってたって聞きましたね、確かに、奈良中をね。
もうね、音を聞くとなんか寝れないんですよね。
なんで？行かなあかんと思って。
行かなあかん思って。
なるほどね、うん。私もね、大きな花火大会って行ったことなかったんですけれども、
はい、
去年ね、ちょっと知り合いの方にあのチケットをいただいてね、
うん、
琵琶湖の花火見に行ってきたんですよ。
おうお
う。うん、それもね、あの、琵琶湖に浮かぶ船の上から豪華ディナーをいただきながら花火鑑賞みたいな。
お、いいですね、それ。
いいでしょ。
はい、
それもね、なんかちょっとね、デートかなんかでかっこいい男の子とね、
うん、
ロマンチックに花火大会見るんやったらいいんですけれども、
はい、
おばちゃん4人で行ってきました。
寂しいな、それな。
うん、でもそれなりにお食事は美味しかったし、
うん、
で結構ね、ゴージャスなディナーやったんですよ、
はいはい、
でね、いやちょっとこれ何美味しい、いや美味しいわ、ちょっと食べてみみたいなね、
うん、
もうこれちょっと写真撮っとこうか、カシャカシャカシャみたいなね。
その周りのカップル大迷惑やね。
そうやね、確かに隣にねカップル座ってはりましたけどね、うん、
はい、
そうかもね。いやそこらもうなんかおばちゃんおって、なんかせっかくのロマンチックな雰囲気が壊れると思われたかもしれませんけれども、
はい、
まああのお食事もいただいて、うん、一服したところでそろそろ花火がポンポンと上がり出してね、
はい、
甲板に出てくださいとかって言われて、
うん、
甲板から花火が上がるのをね見たんですよ、
うん、
で湖岸にね、やっぱり琵琶湖でしょ、
うん、
水の上に花火が映るわけですよ。
はいはい、鏡みたいにね。
そうそうそう、普通の山の花火じゃなくって、やっぱり水に映る花火も堪能し、上に上がってる花火も堪能しで、
うん、
なかなかね、良かったですよ。
あ、いいね、それね、うん、なかなか見れないですよね。
そうですよね。
なんか昔はね、
うん、
あの川の上とか、その海の上から見るっていうのが主流やったみたいですけども、
うんうんうん、
あー、風情があるね。
そうですね、確かに何々川の花火大会とかってよくありますよね、
うんうん、
まあ日が落ちるから危ないっていうのもあるのかな。
あ、まあ、それもあるかもわかんないね、
うんうん、
山の中でもし花火やってて、ね、山の
火事
とかになったら大変やしね。
そうやね、広いとこでしやんとね、
う
ん、
そうやね。
あー、そうか、
まあ、大きな川とか、うん、そういうのを横でやる方が、
うん、
日の元には安全ですよね。
そうですよね、うん、うん、
それはすごい経験をしたわけですね。
そうですよね、
まあ、めったにできない経験を、
はい、
ね、死ぬまでに経験としては良かったですよね。
ちょっとね、いっぺんデートかなんかで行ってみたいね。
あ
もう遅い、
まあまあまあ、
人生で遅い、
まあまあ、いやいや、また今からでも遅くないんで、うん、できればそういう方を見つけていただいてもいいかと思いますんでね。
そうですか。はい、どなたか いらっしゃったら誘ってください。
はい、ありがとうございます。
ということで、ここで一曲お届けしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。 アットランダムでハーバーハイウェイでした。
はい、なかなかね、サビの部分で落ちていくっていうのはもうちょっと聞いてみたいと思うような情緒がありますね。
情緒ね、確かに。
まあまあ、ここでもうちょっと聞いてみたいなと思ってマットに会いに来る、これが手です。
なるほど、うん、そんなことより写真いきますか。
いはい、
今日の写真は靴です、
うん、ねえ、うん、靴いろいろありますけども、
はい、
ねえ、マット君の靴と、はい、アイちゃんの靴、うん、ねえ、これどれがマット君の靴でどれがアイちゃんの靴か分かる人。
はーい。
はいはい。
さあ、私分かって当たり前やって。
当たり前やー言うね。まあまあ、ラジオ聞いてる方でね、うん、どれがマットやねん、どれがアイちゃんやねんよと思ってる方がいるかもしれない。
まあ、大きさ見たら大体分かりますかね。
けど、僕あんまり大きい足じゃないんで。
あ、そっか。
はい。
そうですよね、確かに。うん、男の人としたらちょっと小ぶりかな。
またほんで、この靴がね、うん、この靴ってどの靴やねん。ねえ、この靴が大きく見える靴ではないので。
あ、そうですよね。
最近ね、先の尖ったね。うん、なんか、同じ、僕25なんですけど、うん、同じ25でも、うん、先が尖ってる分ね、うん、3センチぐらい尖ってるんですよ。
はい。
余分にね。
はいはい。
だから25の靴でも横に並べると3センチぐらいこう長さが違うから、うん、え、同じサイズって思う時があるんですよね。
あ、そういうのって靴箱に入れへんねん。
そうそうそう。
扉閉まれへんねん。
うん、っていうのがあるんでね。
困ります
ね。困りますよね。
はい。
はい。まあまあ、そんなんでね、いろんな写真を撮ってみましたけども。
はい。はい。テーマトークいきましょう。
はい。
テーマトーク。
どんどん。
テーマは靴です。
うん。
はい、
ね、いろんな靴ありますけどね。
はい、メッセージいただいてますんでね、はい、ご紹介いたしましょうか、うん、なでしこさんからいただきました。
はい、
靴選びって難しいですね。
うん、確かにね、
うんうん、夕方に買うといいと言われ、うん、ぴったりの靴を買うと朝はブカブカ。
なるほど、うん、足がこう夕方はむくんでるからね。
そうそうそうそう。
で、朝はすっきりになってるから、
そうそうそうそう、
ブカブカになってしまうと。
うん、
わかるわかる。うん、
歩きやすさを重視すると、うん、デザインがいまいちっていうのも多くて、
横幅が広いとね、
うん、
それにこう歩きやすいっていうのをこう選んでしまうとデザインが、
そうそうそう、うん、
それ自分の足がほっそりしてたらいいんだけどね。
いやいやいや、いろいろありますからね、うん、欲しいなと思える靴に巡り合えません。
あ、わかるね、
うんうん、お二人はいい靴の条件ってどんなだと思いますか。
あいちゃん、いい靴の条件どうなんですか。
私ですか。
はい、
まず安い。
おお、なるほど、それも確かにいい靴の条件の一つやわな。
できたら安い。
おお、なるほどな。安いのはいいことやからな。
別に安ければいいっていうもんでもないけど、いいものが安ければいいな。
安いのが好きやということやな。
うん、まあまあまあね、
うん、
まあ履きやすさもありますし、
はい、
デザインもね、
うん、
女性の靴ってゴテゴテなんていうか、デコレーションの多いのがあるんですけれども、
ね、
私はシンプル派なんで、は
い、ほうほうほう、
できたら上の服がゴテゴテしててもスッキリとしてくれるような靴の方が私は好きですね、
うん、なるほどね、うん、私がゴテゴテしてるから靴だけぐらいはゴテゴテしないようにしようみたいなことですね。
そうです
まあまあまあ、そんな選び方もあるということですね。
うん、そうなんですよ。
はい、また靴についてね、いろいろ語っていきましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
その昔さんからもいただきました。
はい、
靴は履き心地のいいのが一番だよね。
確かにね、ほんまそれは言えるよ。
うん、色や形、デザインも大事だけど、うん、
確かにね、
よくおしゃれは我慢することと言って、
いるいるいる、
寒いのに薄着で季節の先取りだとか、歩きにくくても見た目が大事だとか、
はいはいはい、
機能と見た目が両立しているのが本当のおしゃれだと思うのだけど、
うん、
服に合わせて靴を選ぶのではなくて、
うん、
履き心地のいい靴を選んで、それに合う服を選べばいいのにね。
ああ、なるほどね。確かにそうかもね。
うん、
本当にこう履き心地がいいというか、ね、自分の気に入った靴を見つけて、
はい、
その靴に合わせたファッション、
うん、
服を選ぶっていうのも一つやね。
まあ、確かにね、うん、それはなんかすごくおしゃれな感じですね。
かもね、
うん、
結構こう服装に合わせて靴を選ぶと、うん、なかなかこう合いにくい、
うんうんうん、
で、なんていうかウェディングドレスじゃないけども、うんうん、ドレスを着てですね、
はい、
ね、運動靴履くとおかしいもんね
確かにね、
うん、
でもそれも真っ白ななんかレースのついた運動靴も可愛いかなと思わなくもないですけどね。
なるほどね、それに合うような運動靴にすればいいわけや。
なんかミニスカートのウェディングドレスに白いスニーカーって可愛くないです。
はい、ああ、いいですね、
うん、
レースのね、
うん、
あ、そういう作り方もあるしね。
そうそうそう、まあトータルファッションなんでね、
うん、
まあ全体のそのなんていうかなバランスがいいっていうのはなかなか難しいかもしれないですね。
確かにね。うん、まあそうやけどその色合いとかですね。
はい。
まあ黒の靴を買ってですね。
はい。
ね、合う色の服っていうのが、
うん、
まあ黒って大体何にでも合いますけども、
はいはい、
あの写真にあるような緑のね、スニーカーあるじゃないですか。
はいはい。
もう緑のスニーカーなんか買うとですね、うん、何を上に合わそうと思うよね。
あのね正解です。あの可愛かったんで買ってみたんですけれども、うん、合わせるものがなくて、うん、車に積みっぱなしで。
なるほどね。これね無造作にね、
うん、
スラックスにね普通のボンでも何でもいいんですけども、うん、黄色でもいいんですけども、うん、無造作に合わすとですね、
はい、
かっこいいと思うんです。
あ、そうなの、
うん、
構えたらダメ。
構えるよりね、うん、あのよくね黒人の方々がですね、
はい、
色合いがすごいなって僕思うのが、
そうそう、
原色原色をうまく持ってくる方多いでしょ、
うん、
あるいはねこう考えてるけど考えていないというかね、
うん、
もう無動作にポンと持ってくるとかっこいいなっていうのがあるんですよ。
なんかそこの土地柄で色目って違いますよね。
確かにね。
にね、
うん、だからあまり考える必要もないねんけど、なんかちょっと飛び抜けた方もおられるんでね、
うん、
だから上がかっこよくって下でポンとこうアクセントを置いてるとか言うんやったらいいねんけども、
うん、
もう上から下までバラバラっていう人もいるわけじゃないですか。
ああそうかそうか、
うん、それがファッションの難しさですよね。
あの靴に惚れて買う場合と、
うん
うん、トータルで考えてこの服に合う靴っていう探し方あるじゃないですか。
はいはい。
でものすごくなんかもう靴に一目惚れっていう時もたまにあるでしょ。
ありますね。
どっちから入るかですよね。
ですね、うん、そこが難しいところやろね、
うん、なんか奇抜の 色をも惚れてしまうとね、
うん、
あと困りますよね、
うん、
地味な私としては
まあまあまあたまにはこう派手な色もいいかなと思って買ったわけですけども。
そうなんですよ、
うん、後が困るということですよね。
なんか見ながらなんかいつもと違うねとか言われてね。
ですね。
それはおかしいぞって言えないからいつもと違うねって言われたのかなみたいな
まあまあね、そうなんでね、まあおしゃれについていろいろ語っていきますけども、
はい、
その昔さんありがとうございます。
ありがとうございます
ね。本当こう靴選びに関してはね難しいところがたくさんあると思うんですよね。
うんうんうん。
あのなんていうんですか、ビーチサンダルだけでもね、
はい、
やっぱりこうこれにしようかな、あれにしようかなとか選ぶんですよね。
はいはい。
もうあるやつでいいっていう感覚ではないのが人間ですよね。
あのビーチサンダルもそうですけども、
うん、
あれも流行りありますよね。
ありますね。
うん、
うん、
なんか一時期お花の、まあ私は女性なんで、はい、どうしても女性のものに目が行くんですけれども、
うん、
お花のついてるのが流行ったりとか、
うん、
結構シンプルなゴムサンダルみたいなのが流行ったりとか、
はい、
いろんなその年によっての流行りがあるんでね、
うん、
それ考えてたらいっぱいやっぱ靴増えるじゃないですか、ビーチサンダル。
ああ、ありますね、
うん、
だからねいろんなこうビーチサンダルの中でですね、うん、僕はシンプルな方が好きなんですよ。
ああ
のね靴にしても何にしてもこうシンプルでね、
は
い、何にでも合うっていうのが好きなんですよ。
ああ確かに。
こう何にでも合わないという言い方はおかしいねんけども、
うんうん、
あまりに奇抜なものになるとですね、
はい、
逆に合わしづらいという。
あ
その黄緑のね、愛ちゃんのこと何回も言うやけども、
うん、
じゃないけども、うん、こう合わしづらいというのがあるかもね。
じゃあマットさんは大体シンプルで履き心地のいいっていうのが決め手ですかね。
そうですね、
うん、
もう何にでも合うっていうのが決め手かな。
なるほどね、
うん、
あのね私大人のっていうかちょっと私よりも年上の方でね、
うん、
長年パンプスを履いてたので外反母趾になって外反母趾の手術をしたんですよ。
あーなるほど、はい。
で結構おしゃれな方だったんで、
うん、
それこそかかとの高いねおしゃれな靴履いてらしたんだけども、
はい、
その結果外反母趾になって、
うん、
かかとの高い綺麗な靴がもう履けなくなった、
はい、
っていうことでね、あの今までやってきたおしゃれがねできなくて残念だわとかっていう話してらっしゃった方もいるんですけれどもね、
うん、
うんうん、デザイン重視するとやっぱり足にそういうのが出たりもするのかなと思うんですけどね。マットさんの選び方っていうのは確かに堅実ではありますよね。
あのね、
うん、
僕一度こう靴とかのデザインをですね勉強したことあるんですけども、
はいはい、
幅が広いから、
うん、
形がかっこ悪いっていうのは言うのではないんですよ、
うん、
幅が広くっても、
うん、
曲線を出すことによって、
うん、
ものすごく綺麗な形の靴っていうのは作れるんです。
そうなんや、
はい、
うん、
この右下のですねブーツありますよね、
うんうん、
ブーツなんかでも幅は広いわけですよね、
うん、
けど、これをですね、こう細くしてスマートにすることによって、かっこいいのかというとですね、うん、そうではなくって、うん、幅が広いところの R なんです、
うん、
R の作り方がかっこよく見せるんですよね、
うん、
だからそういうところもあるんでね、うん、そこをしっかり作っていけばね、うん、かっこいいと思うんですよね。
なるほどね。
なんかこう先の細いやつ、なんかこう人間的にこうほっそりしてる方がスリムな方がかっこいいっていう考え方の人も多い中でですね、はい、太くってもおしゃれっていうのはありますから、
うん、でもなかなかね、その気に入った靴に巡り合うのって難しくありません？
まあ確かにね、うん、履き心地っていうのも確かにあると思うんですよ、うん、パッてね、あ、形いいなぁ思ってもね、うん、履いてみたらね、うん、まあ足っていろいろでしょ、土踏まずのとことか、
うんうん、
ある人ない人もあったりして、はい、こう履いた感じパッとね、かかとに重心のかかる靴と、うん、つま先に重心のかかる靴っていうのが
あります。あります。
そのバランスがですね、うん、微妙に違うと歩きづらい、なんか立っててしんどいっていうのがあるんですね。
はいはい。
だから自分の足に合った靴を作る、今自分の足に合わせて作ってくれる靴屋さんっていうのもあるんですよね。
いいですね、靴のオーダーって。
そうそうそう、うん、だからそういうのを履くとですね、うん、かなりもう姿勢も良くなるし、うん、歩きやすくて疲れないっていうのがあるんでね。だからファッションに、まあ、上の服に合わせて我慢して履くよりは、
うん、
履きやすいなっていう靴に合わせて服を選んでいく方がいいかもわかんないですね。
なるほどね。
で、形や色で遊べばいいかと思うんですよ、
うん、
だから、飾りをつけるとか色が派手にするとかいうので、うん、自分の履きやすい靴でデザインを作っていって、うん、それに合わせて服装も、
なるほどね、
合わせていけば。
靴もね、最初からね、うん、リボンがついてるとか花がついてるとかじゃなくて、たまにあるんですけども、うん、取り外しができるのがあるじゃないですか。
ありますね。
だからその上のものに合わせて、今日はシンプルに履きたいわと思ったら何にもなし、
うん、
でちょっと上が寂しいから今日はリボンつけてみようかみたいなできる靴があるとちょっとありがたいかもしれないですね。
なるほどね、うん、女性のネックレスとかみたいに。
そうですそうです。
その TPO に合わせて、
そうそうそうそう、
今日はこのネックレス、
うん、
今日はこの真珠にしようとか、
うんうん、
今日はちょっとダイヤにしようとか。
そうそうそう、ゴージャスやね。
まあまあ、その時によってね、うん、その靴の飾りもその時によって付けたり外したりできればいいかなっていうことですよね。そう
ですよね。
ああ、なるほどね、うん、まあまあいろんな勉強になりました、
はい、
はい、今日も靴ということでいろいろ話してきましたけども、来週のテーマを決めないといけません。
そうですね、次回のテーマということで、はい、夕方とかっていうのいかがでしょうか。
あ、夕方ね、夕立ちとかね、うん、いろんな話ができるんでね、
うん、
どうでもいい話。
そうか、うん、デザイン、
デザインね、難しいね、うん、
条件、
はいはい、愛ちゃんの条件。
もうええ、
はい、
色、
うん、
形、
あ、体型とかね。
見た目、
あ、愛ちゃんのね。
なんでさっきから私ばっかりやね。
はいはい、
うん、おしゃれ、
おしゃれしたいね、
うん、服、
うん、まあまあいろんな含めてですね、うん、どうでしょう、まあ今日の靴の話もしたいし、見た目、おしゃれ、すべてデザインというものになってくるじゃないですか。
そうそうか、
ね、来週一度こうデザイン、何のデザインでもいい、家もデザインやし、
うん、
空間を作るのもデザイン、
うん、
で車のデザインもあるやろし、
はい、
いろんなデザインがあると思うので、いろんなデザインについてちょっとメッセージいただきましょうか。
はい、じゃあ次回のテーマはデザインでお送りします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。バイバイ。ラストはブレンディで電話してもいいかい。
声を聞かせ せて